どうぞお伝えください。
ただいま、マタイによる福音書の9章1節から8節までをご一緒にお聞きいたしました。1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰ってこられた。すると人々が中風の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中風の人に、こよ元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。イエスはしばらくの間家を留守にしてガリラヤ湖の反対側の地方に行っておられたのですけれども、今再びカファルナウムの町に戻ってこられました。でするとその帰りを待ちわびていたかのように、一人の重篤な病人がイエスの前に連れてこられます。その人は中風を患っていたのだとここに言われています。で中風というのは今日であまり馴染みのない病気の名前ではないかと思いますけれど、おそらくこれは卒中というふうに言い換えてもいいのじゃないかと思います。手元に小さい国語辞典がありまして、中風というのはどういうことなのかと辞書で引いてみましたら、こんなふうに説明が書いてありました。中風というのは脳内出血などによって引き起こされる半身不随や手や足や口などの麻痺の状態のことですから、私たちは多分それは今日では、脳梗塞だとか脳内出血だとか脳卒中だとかそういう言葉で、呼ぶんだろうというふうに思うんですね。でイエス様の前に連れてこられたこの、中風の人、この人は、床に寝かされたまま連れてこられたとここに言われていますので、かなり深刻な状況だったろうと想像できます。ちなみに実はマルコによる福音書の2章1節以下にもですね、今日私たちが聞いているのとおそらく同じ出来事を言っているんだろうというような記事が載せられています。でそこをそちらの方を読みますと、この時シエスのもとにこの人連れてきたのは4人の男たちだったというふうに人数が書いてあります。そしてそれだけじゃなくて、イエス様がおられる家までやってきたんですけれども、大勢の人たちが家の中にいてとてもこの病人をイエス様の前まで連れて行けそうにないので、屋上に上がってイエス様のおられるあたりの屋根を剥がしてイエス様の前にこの病人が寝ているとこを吊り下ろしたのだというようなことも、書かれています。当時のガリラヤ地方の家というのは大抵が平屋でですね、そして屋根が三角に尖っているのではなくて平らだったというふうに言われています。そしてその家の外側からですね、屋上に上がれるような階段がつけられている。ですから屋上に登ることができたわけです。そしてその病んでいる人を屋上まで連れて登って床に寝かせたまま屋根を剥いでイエス様の前に継ぎ下ろすということができたわけです。ただそれはもちろんですね、そういうことがしょっちゅう起こるはずはないのですね。ですから、この日その出来事に、立ち会ってですね、出来事を目撃した人たちの中でおそらくこの屋根が剥がされてイエス様の前に病人が吊り下ろされてきたというそのことは、印象深く、記憶に残ったに違いないんです。随分時が経った後でもですね、あの時はそういえばこんなだったなというふうに繰り返してですね、思い起こされたに違いありません。でさて、しかしそういうですね、人間的な感覚からすると大変に印象的なことというのが、今日私たちが聞いているマタイによる福音書では、すべて割愛されているわけです。2節を見るとこう書いてあります。すると人々が中風の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。これだけです。でこの日の出来事についてですね、いかにも語られそうなエピソードがあったのに、マタイによる福音書はそれを一切削ってしまっているわけです。一体どうしてだろうかって、これが、今日の記事を考える上で、一つの手がかりになることだろうと思います。でおそらく このマタイによる福音書の書きぶりからするとですね、これはこの日の出来事に立ち会った見物人の側から書いてるんではなくて、イエス様の目に映った、そちらの側から、この日の出来事を語っているのだろうと思います。だ実際にはですね、屋根が剥がされてこの人が目の前に吊り下ろされるってことがあったんでしょう。しかしイエス様この日ご覧になったのはですね、そういうことがあったなっていうことではなくて、そこに信仰があるっていうことだったんですね。もちろんですね、この日の出来事いろんなふうに感じる人いたに違いないんです。屋根を剥がすなんて乱暴なことしてっていうふうに思ってですね、困ったことだって思った人もいるでしょうし、あるいは、連れてきた4人の人たちがなんてこの人たちは病人に対して愛情が深い、情けが深い、思いやりが深いんだろうかっていうふうにですね、そういう感想を持った人だっていただろうと思います。しかしイエスマンこの日最も大事なこととしてご覧になったのは、ここに連れてきた人たちの信仰があるっていうことだったんですね。ですから2節のところにこう言われるわけです。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、こよ元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。イエス様は実はですね、いろんな出来事を経験なさるときに、いつどんな時もです、そこに信仰がないかなっていうふうにですね、この世界を見回しておられるところがあるんですね。そしてこの時にはこの出来事の中にですね、ここに信仰があるんだっていうふうにご覧になったって言われてるわけです。で、実はマタイによる福音書の今日の記事の非常にはっきりした特徴の一つ、それはイエス様の眼差しに焦点が当てられているということです。で、今申し上げたように屋根が壊されるっていう騒動を目撃して、そちらの方にみんな気を取られているときに、イエス様はそこで連れてきた人の信仰に目を注いでおられたってここに言われているわけです。そしてそれだけじゃありません。実はこの2番目の見たっていう言葉、私たちの聖書にちゃんと訳し出されてないので分かりづらいんですけれども、3節の初めにも見るって文字が隠れてるんです。3節の初めというのは、立法学者たちが心の中でイエス様に反発したっていうことが語られているところなんですが、原文で読むとですね、この最初に見よっていう言葉がついてるんですね。ですから私たちの持ってる聖書の3節の言葉は、ところが立法学者の中にこの男は神を冒涜していると思う者がいたって書いてあるんですけど、もしこれ原文に忠実に訳すならば、ところが見よ、立法学者の中にこの男は神を冒涜していると思う者がいたって、本当はそう書いてあるんです。で、さて、ここに見よっていう言葉があるのだとしたらですね、それを見てるのは一体誰なのかということなんですね。マタイが立法学者の心の中に気がついて見よって言ったんだろうか、でそういうふうに思う方いらっしゃるかもしれません。イエス様そこまでお気づきじゃなかったんだけど、私マタイはこの立法学者の中の心の動きが分かりましたよっていうつもりで見よって書いてるのか、おそらくそうじゃないんですね。ここで見よというふうに言って気がついておられるのはイエス様なんです。ですから4節まで行くとですね、イエス様はさらに、イエス様の眼差しがこんなふうに語られます。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。イエス様はですね、この立法学者たちの心の動きというのがまるで手に取るかのように分かっておられる、そんな書きぶりなんです。で、実際それが分かっておられるんですが、それはどうして、何が分かっているのかというと、そこに信仰があるんだろうかというふうに思いながらいろいろなことをご覧になっているので、実は他の人が気がつかないようなことがお分かりになるんです。中部の人が屋根を剥がされて自分の目の前に吊るされてきた、びっくりするというのが普通の反応ですけど、イエス様はですね、なんでこんなことをしてるんだろうかってお考えになる。そして、あ、この人たちというのはイエス様ならきっとこの麻痺している中部の人を助けることができるだろうって信頼して、希望を持ってこの人をイエス様の前に下ろしたんだなって、そう見てです、見て取って イエス様はそこに信仰を見たって言われているわけです。で、一方、立法学者たちについては信仰がそこにあるだろうかって、そういうふうに信仰を探してもですね、そこにはイエス様への期待も信頼も見当たらないわけです。この人たちの中にあるのは反発と苛立ちと、そして神様の事柄なら自分たちの方がイエス様よりも詳しく知ってるというふうに思ってる、そういう高ぶりです。でイエス様はそんなふうにこの律法学者たちの心の中を見通して洞察していかれるんです。でさて、聖書の中でイエス様はこんなふうにです、人間の中に信仰があるかないか、ここに信仰があるだろうかって思いながらそれを探してくださるということは、本当に実は私たちにとってありがたい幸いなことです。でこれは、今日の記事で大変注目すべき点ですし、必ず多分このことは言われるポイントなんですけれども、今日のところでですね、中部の人がイエス様の名前に連れてこられていますけれども、この人はですね、この人自身の信仰によってイエス様からよしって言われてるんじゃないんですね。そうではなくて、この病人を中心とした周りの人たちがイエス様に深い信頼を置いている、その結果が大変良い結果につながっているというのが今日の出来事なんです。ですからイエス様がこの連れてきた人たちの信仰をご覧になって、本当に力ある神様の技をなさってくださった、それが今日のこの記事に書かれている出来事なわけです。実はイエス様は信仰が全くないというところでは奇跡をなさらないんです。ですから今日ここで本当に力ある奇跡の技が行われているというのは信仰があったからだ、イエス様がその信仰をご覧になったと言われているからなんですが、それはどこにあったのかというと、中部で苦しんでいる本人ではなくて、周りのこの人を連れてきた人たちの上に信仰があった、それでイエス様が癒しをなさったんですね。ちょっと先になります、先の箇所なんですけれども、このマタイによる福音書の13章の一番おしまいのところ、13章の58節を見るとこんなふうに書いてあります。27ページです。27ページの上の段ですけれども、13章の58節、一番上の段の最後の節ですが、ここにこう書いてあるんですね。人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。これイエス様が生まれ故郷のナザレにおいでになった時の話です。イエス様がナザレを訪ねられたんですけれども、この故郷の人たちはですね、イエス様のことを子どもの頃、赤ん坊の頃から知ってるよっていうふうに思って、あんまり特別に信頼も期待もしなかったためにですね、ほとんど奇跡をなさらなかったって言われてるわけです。で、ほとんど奇跡をしないっていうとですね、ちょっとはしたのかなって思うかもしれません。しかしそういうここ文章じゃないんです。ほとんど全く力ある技をしなかったっていうふうに言ってるんですね。イエス様がナザレに行ったときに起こりうる可能性として、あるいはイエス様がお出来になる力があるかないかということからすれば、たくさんの力ある技をするということだってお出来だったはずなんです。しかしそれはなさらなかったんだっていう打ち消しの文章がここには書かれています。そして最後に、そうなったのは彼らの不信仰のせいだったって結ばれているんです。ですからちょっとだけなさったって言ってるんじゃなくって、ほとんど何もなさらなかったっていうのが、この13章の最後の結びの文章であるわけです。イエス様に対する期待も信頼もない、そこでは何も起こらないんです。ところが今日私たちが聞いているこのところでは、イエス様が、大変大きなことを起こしてくださった。で、それは周りの人たちがイエス様に深く信頼を寄せて、イエス様に期待を抱いていたからなんです。で、これはですね、本当に私たちにとって、信仰を考えるというで大事なことなんだろうと思います。私たちは信仰っていうことを考えるとき、信じるっていうことを考えるときに、ともすると自分自身の心の思い、 ということを第一に考えるんですね。私個人としての信仰っていうのは非常に強く、信仰っていうともう自分の心の思いなんだってほとんど偏って私たち考えてしまってるくらいです。でイエス様が私たちの上に信仰を探し求めておられるんだなんて言われるとちょっと困っちゃうんですね。イエス様と同じように私たちも自分の心の中をいろいろあれこれ信仰あるかなって探してみる。ところが考えてみるとあんまり信じてないかもしれないなんていうふうに思ってしまって大変不安になったりですね、情けなくなったりする。ところが神様はです、神様は私たちをどうご覧になるかというとご自身を信じている民の中の一人だっていうふうに見てくださるんです。この中部の人がです、周りの人たちの信仰に支えられてそしてそこに信仰があるので神様の御業がここに行われたって言われているみたいです。私たちの信仰っていうのも実はです、私個人の信仰が問題なんではなくて、実は兄弟姉妹たちがそばにいてですね、私たちの代わりに神様に対する信頼とか希望を持ってくださってるっていうことがとても大きいことなんです。私たちは自分の一人だけの信仰で生きるんじゃなくて周りの人たちの信仰に支えられてそして私たちもそれに励まされるみたいにして信仰を持つようなところがあるんです。だから私たちは鳥なしの祈りというのをするわけです。鳥なしの祈りというのは別に困っている本人がするんじゃなくてその人のために周りの人たちがしてあげるお祈りのことです。どうしてそんな鳥なしの祈りがあるのか、それはその周りの人の信仰によっても神様がそれをご覧になって御業をなさってくださるからなんですね。信仰というのは決して個人主義であってはならないんです。自分自身の信仰が自分を支えるって思ってる方もしかすると多いかもしれませんが、実は私たちは自分自身の信仰が自分を支えるのではなくて信仰というのは教会生活の中で周りの人たちの信仰によって育まれ強められそして確かにされていくようなところがあるんです。そして私たちの生活の中には本当に神様の祝福がそこに生まれてくるということが起こるんです。それは教会生活を続けておられる方であればどなたも経験なさることだろうと思います。自分自身は本当に信仰が薄い弱いものに過ぎないけれどもしかし本当にこの教会で神様の御言葉を聞いてみんなで生きていく生活の中で本当に周りの人たちによっても豊かに祝福を受け慰められ力づけられて私は今日生きることができている、そういう思いを持っておられる方というのは少なくないだろうというふうに思うんです。イエス様は連れてきた人たちの上に信仰が宿っている、そのことをご覧になってこの日力ある技をしてくださいました。そして実はイエス様はこの日なさった力ある技って何なのか、その中心にあるのはこの中部の人の罪を許すということでした。友人たちの信仰をご覧になってイエス様はこういうふうに呼びかけているんです。2節の途中からですが、中部の人に来よ元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。病気で苦しんでいる人に向かってあなたの罪は許されるってイエスもおっしゃるんです。この言葉にちょっと違和感を感じるって方が、いらっしゃるかもしれません。一体病気と罪の間にどんな関わりがあるんだって思う方いらっしゃるかもしれません。でもそれはですね、私たちが普段罪っていう言葉で考えているものと聖書の中で罪というふうに言われている事柄がちょっと違ってるからなんですね。私たちが普段罪っていうものをどう考えてるか、で大抵はそれは法的なものとかあるいは道徳的倫理的なものとして私たちは罪っていうことを考えます。法律に違反してやっちゃいけないことを犯してしまえば当然それは罪だって私たち思います。しかし私たちが罪っていう言葉で普通に使うときにはですね、法律に触れてなくても時には罪っていう言葉を使うことがあると思います。例えば当然防ぐことができた避けることができた過ちをうっかり犯してしまったという時にああ罪なことしちゃったって思うかもしれません。あるいは故意に悪意に満ちたことを誰かにするような時にもですね、 それは法律に触れてないけれど、私たち心の中では罪を犯したって思うようなことがあるかもしれないと思います。そういうふうにですね、普段私たちが思っている罪っていうのは法律に触れているか、あるいは倫理的に道徳的にやっちゃいけないと思っていることを やってしまっているか、あるいは何か失敗してしまうか、そういうことを普通罪って私たち思っているんです。ところが聖書の中で罪っていうのはどう考えられているのかというと、神様がこの世界の上におられるのに、その神様に背を向けて神様から離れた状態で人が生きてしまう、そのことが罪というふうに言われているんです。私たちが普通考える罪というのは、人に対して隣の人に対して間違ったことをすることが罪です。でも実は聖書は、私たちが誰かに何かするという以前に、神様に対するありようが歪んでしまって神様から切れてしまっている、でその状態を罪だというふうに言うんです。で神様に背を向けて神様抜きで生きる、でその時には私たちどう考えるのか。私たちはですね、この自分の人生の主というのは自分なんだって思うようになります。そして、聖書を読まない普通の人たちはほとんどそう思って生きてるんですね。人生っていうのは自分の思いを実現する場所だ、自分の考えや自分が生きたいことを生きていくために自分の人生あるんだって普通多くの人は思ってるだろうと思います。そして実はそれは自分の人生の中で自分がある主だと思ってるだけじゃなくて、そういうふうに自分が思ってることを周りの世界にも認めさせたいという気持ちが私たちの中にあるんです。自分が人生の主だと思っていることを周りの世界も認めるべきだ。で、そう考えて自分の気ままに自分の人生生きていこうと思う。何が悪いの、当たり前じゃないのって思ってしまうんです。でもその結果どうなるかっていう、これしょっちゅう私たち経験するんですが、みんながみんなです、自分が小さい神様みたいになって自分の思い通りに生きるんだって生きてしまうもんですから、私たちはしょっちゅうぶつかり合っていがみ合いとか、あるいは、戦いみたいなことが起こるわけです。そして、そういうところでは人間の間柄が歪んでしまって、力の強い人が弱い人を支配したり抑えつけたりなんてことも起こってきます。自分中心であるっていうことが特にエゴイストと言われない人であってもまるで当たり前のように起こっている。それが実は聖書の問題にする人間の罪なんです。そしてそういうふうに生きている人間というのは、神様の前での柔らかさ、しなやかさを失って、従順であったり献身したりすることを嫌がるようになるんです。自分の人生というのはどこまでも自分の欲求を満たすために行動するんだ、自分の目的のために私は生きるんだって、そういう生き方しかできなくなってしまう。でそうすると実は私たちの心っていうのはですね、いつの間にか自分中心の思いに凝り固まって、まあ、麻痺したみたいに固くなっちゃうんです。自分中心の生き方しかできない、それが聖書の言う罪なんです。私たちはもしかするともっと別の可能性だってあるかもしれないんです。自分のために生きるんじゃなくて他の人のために生きるっていうことだってできるかもしれないんだけれど、しかし私たちは当たり前みたいに自分中心に生きてるもんだから、自分の得なこととか自分が嬉しいことしかできないんだって思い込んでしまっている。ところがイエス様は今ここでです、そういう罪が許されて、もう一回あなた神様の前に与えられた命をしなやかに生きることができるようになるんだよっておっしゃってくださるんです。イエス様の前に連れてこられたのは中風の病気を患っている人ですけれど、しかしイエス様をご覧になるところでは、この人の最大で決定的な問題っていうのは中風を患っている体が不自由だっていうことではないんです。そうではなくて、神様の前に柔らかく生きることができない、そのことがこの人の本当に大きな問題だ、そういうふうに思っているわけです。 イエス様はですね、私たちの中に、固くなさ、神様に背を向けている固くなさがあるのじゃないかなってご覧になってます。そしてそれを何とかしてその罪を許そうとしておられるんですね。それはこの中風患者だけじゃありません。私たちいろんなことでですね、つまずきます。仕事がうまくいかなくなったとか、破産してしまったとか、牢屋につながれたとか、失恋したとかですね、受験に失敗したとか、出世コースから離れてしまったとか、あるいは家族との家庭の結びつきがうまくいかなくなったとかですね、いろんな悩みや苦しみというのを私たちは持ちます。で、そしてそういう時に私たちは自分のために生きようとするんだったらですね、堅くなになっていかざるを得ないんです。自分の思い通りに生きられないんだから、こんな人生なんか嫌だって言って、うんとですね、身を固くして、身を縮こめて、そして、私は不幸なんだって思って生きていくほかなくなってしまう。だけれどもイエス様は違うんです。イエス様はそういう私たちに目を留めて、違う、あなたが今どんな大変な目に遭っていても、あなたはここで神様の御前でもう一度柔らかに与えられたあなたの人生を生きていくことできるんだって声をかけてくださるんです。たとえ自分の人生の中で失敗したと思うことがあるとしても、そこで絶望しないで、もう一度ここから歩んでみようとする悔い改める道、それが与えられてるんだってイエスも教えてくださるんです。イエスマンはこの日中部の人に語りかけたのは、そういう神様の恵みの真実です。あなたは今中風を患っていて、とっても不自由かもしれない、不本意かもしれない。だけれどまさにあなたは今日その状況の中で、この生活の中で、それでもなお神様に支えられて、神様によって与えられているあなたの一日をここから生きることができる。あなたの罪は許されてるんだから、あなたは神様の保護の下でもう一度ここを生きてっていいんだって、そういうふうに言葉をかけてくださったんです。来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許される、あなたはここから今からもう一度生きていけるんだって、そうおっしゃったんです。ところがです、そういうイエス様の言葉を聞いていて、横合いから反発した人たちがいたんですね。で、その人たちはイエス様が罪が許されるって言った言葉に我慢ならないんです。反発している人たちはイエス様が神様の領域を一部犯して冒涜しているとさえ感じたようです。3節のところにこう言われるんです。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。どうして神様による許しがあるんだ、あなたは神様の前で生きることができるんだってイエス様がおっしゃると冒涜になるのか。律法学者たちの理屈はこうなんです。神という方はいつだって人間に正しくあれということをお求めになるんだ。そして神様の御心にかなうあり方を人間がしてれば、いつでもいいものが与えられる。反対に神様の御心に逆らうならば、良いものは取り去られて、悪いもの、混乱や破壊がその人の上にやってくるようになるんだ。で、そうならないために自分たちは聖書を研究して一生懸命神様に従って正しく生きるということをしなきゃいけないんだ。それを教えているのが律法学者という人たちです。ですから律法学者の考えに従うならばです、この今連れてこられている中風の人というのは、他の人たちの目にはわからないけれど、何か神様に逆らう悪いことをしているために、神様からその報いを受けてしまった、その結果今のこの中風という非常に惨めな状況に陥っているに違いないって考えるわけです。そしてそうであるのに、あなたの罪許されているなんていうふうにイエス様が言うと、それは神様の裁きを無視して歪めている、神のやってることを冒涜しているっていうことになるわけです。ですからこの律法学者たちはイエス様のことを神を冒涜するって考えたわけです。で、さて私たちはですね、神っていう言葉こそ使いませんけれども、実はこの律法学者のように考えてしまうときっていうのが それぞれにあるような気がするんです。この世に起こるあらゆる出来事にはきっと因果関係があるって私たちはどっかで思ってます。何か病気になるなんてことが私たちあるとですね、それは自分が不注意だったなってすぐに反省するんです。あの時のあの暮らし方がいけなかったって、あそこで夜更かししてないで早く寝ておけば自分は病気にならなかったのにとかですね、あるいはあの日あんな風に浮かれて人混みの中に出て行っちゃったから病気のばい菌をもらって帰ってきちゃったって、あの時にもうちょっと自重しておけばななんていうふうに私たちはすぐにですね、いろんな出来事の特に悪いことを経験するときには前の出来事にそれを結びつけて考えちゃうところがあります。病気だけじゃない、仕事がうまくいかないっていう時にもですね、それはもともと自分はどっかでなんか まずいことしてたに違いないって思うわけです。そして、自分があれをやったから今こうなってる、そういう因果関係でいろんなことを考えようとする。でもイエス様はですね、そういう因果関係で全てを見ようとするあり方をですね、役に立たない悪い考えだっておっしゃるんです。イエス様はこうおっしゃいます。4節です。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。イエス様は神様があなたの上に働くんだってそう信じて教えてくださってるんです。そのことをたとえ今大変な状況にあっても、神様がそこであなたの命を支えてくださって、そしてあなたに今日ここからの新しい道を備えてくださっている、あなたはそれ信じてきていいんだっておっしゃってるわけです。あなたの罪許されてるんだ。ところがそういうですね、神様の働きを因果関係で考える人は受け入れないんです。今自分がいいこと、いい状況にあるのは自分がいいことした結果だって思ってる、自分が大変な目に遭ってるのは悪いことした結果だって思ってる。そしたら神様が働かなくていいわけです。自分がいい生き方をしてるから自分が豊かで幸せでいいやり方ができている。でも自分が何かどっかで間違いをしたから、自分はひどい目に遭ってるんだ。そう考えるならば、ひどい目に遭ってる人はですね、もうずっとひどいまんまに、閉じ込められちゃうことになります。この中部の人についてですね、あなたはどっかで悪いことして失敗をしたからこうなってるんですもうそれから抜け出せなくなるんです。イエス様はしかしそうじゃない、本当に罪が許されて、新しい命がそこに生まれてくるということがあり得るんだって考えておられるわけです。そして、立法学者の考えは悪いものだとおっしゃった後でですね、実際にこの目に見える中部の人に癒しということを与えて全く新しいものが始まるってことを見せようとなさるんです。それが5節です。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのとどちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。この中部の人の病気が治ったということと、それから、罪が許されたというのは同じことではありません。2つのことが重なって起こっているんですね。イエス様は中部の人がですね、中部の病気を抱えたまんまでも罪が許されて今日は新しく生きるということができるんだよと教えておられる。ところが横合いで立法学者たちがそれが神を冒涜することだというものですから、イエス様はそれなら本当に罪を許して神様との交わりの中に生きることができる、新しい生活が始まることをあなた方に教え知らせようと言って癒しの出来事を行ってしまわれた。神様に信頼してたとえ自分のままであってもそこでなお希望を持って生活することだってできる、元気を出しなさいってイエス様の言葉に従って生きることができるんですけれど、さらにその上にもう一つ癒しという力ある技が重ねて行われます。そして中部の人は立ち上がってそこを担いで帰っていくわけです。でイエスはそういう仕方で神様が実際に罪を許す、そしてこれまで神様と関わりなく生きてきた人でも
新しく生きることができるんだ、そのことをお示しになったんです。十分の人が癒され立ち上がって家に帰るっていうもう一つの奇跡を通して、神様が確かに私たち人間の人生の中に今までなかった新しいことを行うことがおできになるんだということを目に見える形で表してくださったんです。ですからこの中部の人が去って帰っていったというのは、まあ、言ってみれば神様が私たちを本当に支え生かしてくださることができるんだということが目に見える証拠みたいな出来事として起こっているわけです。しかしこういう今日の記事の成り行きを見ていてふと考えさせられるんです。どうしてイエス様はこのタイミングでこの中部の人の麻痺を癒すようなことをなさったんでしょうか。中部の人の罪が許される、そして神様との交わりを持って、今与えられている今日の生活を生きていくようになるっていうことは、これは本来病気の癒しとは関わりがないことです。病気を持っているままでも神様はこの私を生かしてくださってるんだ、そう信じて新しく生きることができるはずなんです。そしてもしかするとそれで十分だったかもしれないんです。ところがそれに加えてイエス様はここで目に見えるような癒しをなさった。でどうしてでしょうか。でそれはまさにです、神様の御業によってこの中部の人が神様に支えられて今日があるんだということを知らされて新しく生きるということが起こったそのところで、その出来事を認めない律法学者たちが横合いから現れたためなんです。で私たちは律法学者というのはいつでもイエス様に反対する敵対者なんだって思っているので、今日のところで律法学者たちが心の中で、イエス様のことをこの人はこの男は神は冒涜してるって、思ったって聞いてもですね、そんなにびっくりしないんですね。ですけれど実はこれマタイによる福音書でずっと最初一章一節から読んでいきますと、ここで初めて律法学者たちがイエス様に対して不信仰を表し敵対心を持つっていうのがこのところなんです。でここでイエス様がこの中部の人の罪を許すというふうにおっしゃって、それに対して律法学者たちがそれは神を冒涜することだというふうにイエス様のことをですね、権威あるものだと認めない、その不信仰と敵対心というのがここから芽生えていって、実はどうなっていくか、ゆくゆくはイエス様を十字架に貼り付けにするという陰謀までエスカレートしていくことにつながるんです。イエス様はしかしその十字架にかけられ貼り付けにされて死んでいくという死と苦しみと思って、実は私たちが神様に逆らい神様抜きで生きているというその罪をイエス様の側に引き受けてくださって、罪を清算してくださるということになります。でまさにイエス様は十字架にかかって人間の罪を清算してくださる方なので、罪を許す権威を持っておられるということになるんです。ところが律法学者たちはそういう仕方で人間の罪が許されることが起こるということを知りません。そもそも罪が許されるなんてこと自体を信じないんですね。罪っていうのは神様によって裁かれるべきもので、間違った生き方をしたら私たちは苦しむことになるし、正しい生き方をすれば幸せになるんだとしか思ってないわけです。あくまでも自分たちの正しい行い、自分の正しい身の処し方が神様の祝福を自分に招くんだと言って譲らなくて、イエス様のことを罪が許されるんだという、このことをですね、神を冒涜するんだってみなすわけです。そしてこのイエス様に対する反発が最後にはこのイエス様なんかいてはいけないと思って十字架に貼り付けにして殺してしまうところまでエスカレートしていく。ですから律法学者とイエス様との間の確執というのはですね、実はこの聖書が言っていることからすると 私たちが犯している日ごとに犯している罪というのは果たして許されるものなのか、それとも許されないものなのかということをめぐって確執対立が始まっているわけです。神様抜きでつい生きてしまう、そういうことはキリスト者だってあるわけです。私たちも神様信じてますって言いながらいつでも神様のことを覚えて生きているわけではない。むしろ大方人生の大半の時間は神様を忘れてですね、神様抜きで生きてしまっているところがキリスト者にもあります。でもキリスト者はそれをですね、悔い改めるんですね。神様が、神様抜きで生きてしまっている私だけれど、でも神様がこの私の今日の命を支えてくださって、ここからもう一度私が与えている命を生きていいんだよって言ってくださるんだ、そのことを信じてもう一回神様が与えてくださる命として今日与えられているこの生活を生きてみようって思って生きていく、それがキリスト者のあり方です。ですからキリスト者っていうのは神様から罪を許されて新しい命を与えられて生きるんだってことを信じるわけです。でもそれを信じない生き方もあり得るんです。そんな神なんていうのは人間が頭の中で考えている観念に過ぎないんで、人間がどう思うが結局神なんかいやしないんだって、そういうふうに思ってしまう考え方だってあり得る。あるいは、神がどっかにいるかもしれないけれど、しかしイエス様という方を通して自分に許しをもたらしてくれるなんていうものじゃないんだっていうふうに思う人だっているかもしれないんです。私たちの罪が果たして許されるものなのかどうなのか、これもうちょっと言葉変えて言うならば、イエス様の十字架の御業というものが私たちの罪を許す権威を持っている御業なんだろうかどうなのかということです。立法学者たちはですね、人間の罪を許せるような行いは何もない、そういうふうにイエス様の十字架を退けるんです。そしてイエス様がここであなたの罪許されるっていう言葉を否定するんです。でイエス様はそれに対して、いや神様は実際に罪を許すことをおできになるし、私たちに新しい生活を与えることもおできになるんだ、そのことを表すために実は立法学者たちの目の前で体が不自由で麻痺していた中部の人に癒しを与えて、この人が全く違う生活を送っているという姿を見せていかれたわけです。で今日の箇所でマタイはですね、最初に申し上げたように、たくさんのエピソードを削ってうんと短くしていますが、それにもかかわらず一言だけですね、イエス様の言葉を、ここに書き込んでいる、丁寧に書き込んでいるところがあります。それは2節のところです。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、子よ元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。この元気を出しなさいっていう言葉が、これはマタイによる福音書だけに出てくる言葉なんです。でこの言葉は今日の箇所ではどういう意味になっているかというと、中部の人が罪を許されて神様が与えてくださる新しい命をあなたは生きるんだから元気を出して安心していきなさいっていうことをおっしゃっている言葉です。でところが実はマタイによる福音書を注意して読んでいくと、イエス様はこの同じ言葉をですね、あと2回この先におっしゃるところが出てくるんです。で一つはですね、長血の女と言われる長い間出血が止まらないで苦しんでた女性がイエス様の衣の裾に触れた時に癒されるという出来事で、その時にですね、イエス様は、この元気を出しなさいという言葉をおっしゃっているんですね。マタイによる福音書の9章の22節です。新約聖書の16ページですから次の1枚目ってすぐ裏側ですけれども、22節上の段の真ん中よりちょっと左寄りぐらいのところですが、こういうふうに書いてあります。9章22節、イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ元気になりなさい、あなたの信仰があなたを救った。 その時彼女は治った。この元気になりなさいっていうふうに書かれている言葉が、今日私たちが聞いている元気を出しなさいというのと同じ言葉です。そしてもう一回はですね、14章の27節に出てきます。これはガリラヤ湖の上で子に悩んでいる弟子たちのところにイエス様が水の上を歩いてやってこられるというところなんですね。14章の27節は28ページです。下の段の真ん中よりちょっと左ぐらいのところですね。27節こう書いてあります。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。この安心しなさいって訳されてますけど、これも実は今日の元気を出しなさいっていうのと同じ言葉です。長い間出血に悩んでた女の人が元気を出しなさいって言われる。あるいは夜ですね、湖の上で嵐にあって子に悩んでいる人たちに向かってイエス様がやって来られて、幽霊だって思って不安になっている時に、安心しなさい、元気を出しなさいってイエス様は声をかけてくださるんです。私たちが人生を歩んでいく上で、どうしようもなく行き詰まってしまう、そしてもう本当に途方に暮れてしまう時に、私たちは柔らかさを失って縮こまって固くなになっていこうとします。でその時にイエス様は私たちのもとにやってきて、元気を出しなさいっておっしゃってくださるんです。どうして元気を出せって言われるのか。私があなたの神様抜きで生きてしまったその罪を十字架にかかって全部償ってあげるんだから、あなたはそれによって本当に神様があなたと共にいてあなたを支えてくださることを知るようになるんだから、あなたは今日元気を出してもう一回ここから歩んでいいんだ、そう語りかけてくださる。イエス様がそういう方だということをマタイはどうしても伝えようとしているわけです。それでいろんなものを削っている中に、元気になりなさい、元気を出しなさいっていう言葉をですね、一言付け加えてるんですね。元気を出しなさいという言葉ですから、実はこのマタイによる福音を通して私たちにも呼びかけられている言葉なんです。あなたは生きている今日の生活の中で本当にいろいろなことに行き詰まって、そして本当に固くなになってしまうことがあるかもしれない。でも元気を出しなさい、あなたは今日そのままでもう一度そこから神様によって与えられているあなたの命を生きていくことができる。イエス様がそういうふうにおっしゃってくださっているんです。そして確かに私たちがそういうふうに罪許されているんだというのは、イエス様が十字架にかかってくださったということによって私たちには示されているんです。あのイエス様の十字架によって罪が許されている、そのことを信じて生きる新しい歩みが私たちに与えられています。そしてそのことを信じて生きる、そういう群れの中に私たちは抱かれているんです。私自身がそのことをいつでもはっきりと強く思えていないかもしれません。しかし実は神様はこの教会の群れの中に信仰が確かにあるということをご覧になって、そして本当にイエス様の十字架の許しのもとで罪を許されている、そういう生活を私たちの上にプレゼントしてくださるんです。この教会の群れの中で私たち一人一人の信仰も育まれ強められていくことを信じたいのです。思いもよらないような神様の力ある技が私たちの上に行われる。そしてその時に私たちは苦しみや深い嘆きの中にあってもなお神様を賛美し喜び、そして与えられる今日の生活に勤しむという生き方ができるようにされる、そのことを信じて感謝に生きるものとしてここから歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が目の前に連れてこられた中部の人をご覧になったときに、その人の周りにイエス様に対する信頼と 期待があり、また希望がそこに満ちていることをご覧になって、イエス様もその中であなたの御業をなさってくださいました。どうか今日ここに集められている私たちの上にも、あなたが信仰がそこにあるということを見出して、そしてその信仰によってあなたの大きな御業が私たち一人一人の人生の上に起こることを私たちが知ることができますようにお導きください。初めて教会においでになった方々もいらっしゃるかもしれませんが、しかしどうかあなたが私たちのこの世界の上におられ、私たち一人一人に命を与え、今日のそれぞれの歩みを持ち運び支えてくださっていることを知ることができますように、あなたにいつも背を向けて、あなた抜きで生きているような私たちですけれども、そのためにあなたがイエス様をこの地上に送ってくださり、そして十字架とまた復活の出来事を通して、あなたが確かに私たちを見捨てずに、どこまでも人間に伴い、また命を与えてくださるのだということを知ることができますようにお導きください。あなたに支えられ、慰められ、勇気づけられて、ここに来ている私たちが与えられているそれぞれの人生の務めに赴いていくことができますように、どうかお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。